77.1
さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。
はい、どうも皆さんこんばんは、農家バーなやの淵上慶樹です。はい、というわけでやってまいりましたなやラジオ、今日は8月14日ということでね、今日もやっていきたいと思うんですけれども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。はい、私の方はね、いろいろなんですけれども、なんかもう、暑さはね、もうだいぶね、ずっと続いてね、慣れてきたっていうところもあるんでしょうけどね、引き続きね、外仕事の方とかね、もう本当ね、気をつけてね、やっていただきたいなというふうに思います。はい、でね、暑い日続いてね、で雨も降らないので、だからね、ベルガモットの農園がね、もうね、なんでしょう、なんかもう、なかなかね、こう、雨が降らなくて、木が枯れるっていう心配は、去年、一昨年みたいにはないんですけど、実がね、なかなかね、大きくならないんで、それがね、心配っていうかね、大きくなってほしいなーってね、そんな風に思ってるところです。はい。で、あとね、先週のなやラジオでもね、お話したんですけれども、ね、先週のテーマはね、戦争と平和ということでね、長崎のね、平和の日を前にね、そうやってお話しさせていただきました。はい。で、長崎のね、平和の日ってね、長崎にね、81年前にね、原爆が投下されたっていうね、その日なんですよ。はい、それが8月9日なんですけど、で長崎の、ね、人たちはね、その投下された、ね、時間にね、11時2分なんですけど、その時間にね、こうみんなでね、祈りをね、捧げるわけなんですよ。はい、で、長崎ね、私が住んでるところって、お店の近くはね、お寺がね、すごくね、たくさんあるんですけれども、そのお寺の鐘がね、こうみんなね、一斉になるんですね。で、一斉になって、そして、ね、祈りましょうねっていう風にね、こうお知らせをするわけなんですよ。はい。あとはね、長崎はね、教会も結構あってね、で、教会のね、鐘もね、なります。はい。だからね、その場所にもよるんですけど、なんでしょう、お寺の鐘とね、教会の鐘がね、同時にね、たくさん鳴っているっていうね、そういうのをね、がね、こう聞こえてくるところもありますね。はい。それがね、非常にね、長崎らしいなっていう、いうふうに思うところです。はい。でね、私はね、その時どうしてたかっていうと、瞬間はね、子供と一緒にね、自宅で、祈ったわけなんですよ。はい。日曜日だったので、子供保育園お休みだったからですね、一緒にね、お祈りしたんですけど、ね、そのね、前日がね、前日8月8日この日はね、なんかもう結構いろんな出来事がありました。はい。この日ね、私ね、長崎市内のね、立山防空壕っていうところに行ったんですよね。はい。で、そのね、防空壕はね、どういうのかっていうと、ね、長崎市、ね、諫早市だけじゃなくて、全国あっちこっちね、防空壕ってね、こう、あると思うんですけど、この長崎市にあるね、立山防空壕っていうのはね、なんでしょう、なんか司令部があったんですね。はい。防空司令部っていうのがあって、それが、で、長崎のね、こう、の防空、ね、防衛とかね、で、非常時のね、司令とかをね、担うところがね、あったわけなんですよ。はい。で、そこをね、ちょっと仲間と一緒にね、見学させていただいて、そしてね、その時のね、詳しい説明をね、聞かせていただきました。はい。で、ね、その防空壕ね、そんな広いわけじゃないですよ。司令部があると言ってもね、入るとね、こう、ひんやりしてるんですよね。はい。洞窟だからっていうのもあるんですけど、こう、ひんやりしてて、そしてね、なんかこう、やっぱ湿った感じがね、すごくするんですよね。はい。洞窟特有ですよね。はい。私結構地下のね、遺跡とかね、そういうところにもね、行くの結構好きなんですけど、そういうところとかとね、結構似てる感じです。はい。で、中にはね、当時のね、こう、交わされたね、指令とかね、あと報告とかね、そういったものがね、こう、ちゃんと書かれてるわけなんですよ。はい。で、 まあ、どういうふうな、ね、ことが書かれているかというと、原爆が、ね、投下された瞬間に、ねまあ、その中でどんなお話がされたかって、ね、原爆自体は、ね、もう、ね、広島に、ね、投下された、ね、数日後だったので、だから新型爆弾という名前で、ね、一応、ね、知ってはいたんですよ、はい、で知ってはいて、そしてそれが、ね、投下されたんじゃないか、ね、それが投下されたらどうなるんだろうっていうのはある程度は知ってたみたいです。はい、だからね、これは新型爆弾なのかそうじゃないのかとかね、まあ、そんなことをね、言ってる司令部の中でね、人たちが言ってるような、まあ、そういう記録もね残されてましたし、であとね、実際にね報告された、ね、市から報告とかね、県から報告とかね、まあ、そういうねありますけどね、まあ、それもね残されているわけなんですよ。はい、でね、まあ、やっぱりね、一番最初の方はね、報告もねあんまり正確じゃないんですよね。はい、何でしょう、被害は少ないと思いますという報告があったりとかねありますけど、でもね、次第にね、そのね報告がねだんだん正確になっていくようなね、まあ、そういうね様がね、ここそのまま残され、そのままっていうかね、記録が残されているので、この記録ってね本当ね貴重だなって、大切だなって、まあ、そんな風に思いましたね。はい、でまあその後はね、まあ、平和の日を前にね、こう平和についてお話しするっていうね、若い人が多かったんですけれども、20代30代の方が多い中でのディスカッションっていうのにね参加して、そして、なんでしょうね、これからのね時代のこう平和ってね、こうどういうものなんだろうってね、今までとどう違うんだろうみたいな、まあ、そういうお話をねしてきました。はい、でやっぱりね、これからのね平和っていうのはね、なんか登場したのが、ね、やっぱりね、SNS やね AI のことがね、やっぱね登場しました。はい、で、まあ、どんな風に、ね、登場したかというと、まあ、SNS ってね、なんでしょう、だけじゃないんですけどね、インターネットで、ね、私たちが目にするものっていうのは、アルゴリズムによってね、まあ、この人にこういうのを見せようっていうのをね、いうのをこうプログラムがねこう見せてくるわけなんですよね。はい、で、まあ、例えば、まあ、私ね、こう何かについて検索したらね、もうそれの広告がたくさん出てくるとかね、あとは SNS で何かにいいねをしたらそれの関係のものがたくさん出てくるとか言って、そしてね、こう何でしょう、こう思いやね、こう思想をね増幅させるようなねものをねこう見せてくる場合が多いです。はい、なぜならその方がね、やっぱたくさんね SNS 見てくれるからね、クリックしてくれるから、はい、それでね消費行動が変わって、そして投票行動が変わって、そしてそうなったらね、国のね、安全保障の方針っていうのがね変わってきますよねっていうことなので、ね、だからね、その昔に比べてね、何でしょう、なんか昔もまあそうだったんでしょうけど、昔に比べてその私たちのね意識やね行動がね、こうよりねダイナミックに変化しやすくなってるんじゃないかというお話をね、しました。はい、ね、昔ね、ドイツのね有名な指導者がね、立派なっていうかね、何でしょう、とってもうまい演説をして、そしてねそれがねラジオでね、国内に響いて、そしてねその人があっという間にね独裁者になってしまってね、で戦争が起こりましたっていう、そういうね、こともありましたけど、それがねその当時はラジオ、今は SNS、 そしてそこにね、アルゴリズムのサポートが入ってるっていうね、まあ、そういう状況なのでね、だからよりねダイナミックにね変化しやすいっていうことはね、危うさもある。そして以前にも増して、一般のねこう私たちのね意識ってね、自制心とかね、まあ、そういったものがね求められてる時代なんじゃないかって、まあ、そういうお話をねさせていただいて、なんかまあ本当以前にも増して一般人ね本当しっかりね考えないといけないなっていうような、まあ、そういうねことをね、勉強させていただきました。はい、まあ、そんな感じでね、本当にね、ね、今年の平和の日はね、平和についてね考える機会がね本当にねたくさんありました。はい、で、まあ私ね、まあ、こんな仕事をしてるので、海外からのねお客さんね本当によくいらっしゃるんですよ。はい、で長崎に、ね、いらっしゃる方ってね、まあ、当然ね平和公園に行ってね、原爆資料館に行って、そしていろいろね、なことを考えたりねするわけなんですけれども、そのことをねお話ししてくれるお客さんもね本当にたくさんいるんですよ。はい、でアメリカ人の方もねそうですよね、アメリカがねどんなことをしたかっていうのをね、もう本当にねしっかり考えるべきだみたいな感じでね、こう意見をね言ってくれる人もいますし、アメリカ人じゃなくてもね、まあ、いろいろなことをねこうご意見をねもらうことあります。はい、で聞かれることもあるんですよね。はい、でまあそういう時にねちゃんとねこう お話できるようにしないといけませんし、あと実際ね、私が今度逆にね海外に行くこともありますよね。海外に行って、そして、まあ、そこでねどこ出身って聞かれてね、長崎って言うとね大体知ってるんですよね皆さん、はい、なんで知ってるかっていうと、まあ、大体が原爆のことでね長崎の歴史を知ってるって言ってね、言ってくれるんですけど、まあ、そういう時にもねいろいろ聞かれたりね、でお話しすることがねやっぱりあるんですよね、まあ、だからねやっぱねいろいろねこうちゃんと知っておくって、学んでおくの大事だなって思いましたし、その学んでおくっていうのもねこうやっぱりねこう昔からね残ってる記録っていうのね、大事だと思うので、だからねもうそのねこうディスカッションとかねこうしたその時に思ったこととかもね、まあ、もちろん大事なんですけれども、残っている記録っていうのはねそれがね元と なっているっていうことなので、その記録とかをね大切にして、そしてまあね学んでいきたいななんて、まあそんな風に思っているところです。はい、まあそんな感じでね先週のナヤラジオね、まあ、そんなお話をねさせていただきました。はい、でね先週ね、そう平和の日を前にね8月8日ということだったんですけど、もうね今年のね8月8日ね令和8年8月8日でね888って並んでね非常に縁起がいいですよみたいな感じで、ね、そんな言われてたんですよね。はい、でねニュース記事でもねなんか結婚する人ね、入籍する人がね多いでしょうねみたいな感じで言われてて、ああそうだねとか思ってたんですよね。ふーんってのんきに思ってたんですけど、夜ね夜私まあ、お店をねこういつもみたいにねやってたんですけど、そこにねなんかいつもね来てくれるカップルがいてね、はい、ね若いカップルでねとてもね素敵なお二人なんですよ、はい、仲良しのね、でそれでね、そのお二人がね帰る時にね実は今日婚姻届出してきましたって言ってね、そんな風にね言ってくれたんですよ。ほんと嬉しくて ねだってね婚姻届出した日ですよ、ね結婚した日ですよ、特別じゃないですかね、もうねお二人にとってね一生に一度ですよ、はい、でそのね特別な日にねどっかねお店に行こうってやって、そしてねそれでねうちのお店に来てくれるってこんなに嬉しいことないですよ。ねたまにあるんですよ、ね、今日入籍しましたとかねそうやってね来てくれる人がねいてね、もうね本当嬉しいですよ、はい、ねお店やっててね嬉しいことね本当にたくさんあるんですよ、はい、ね、美味しかったって言ってくれることも嬉しいし、ね、なんかねインスタに載せてくれるとかねそういうのもねすごくね嬉しいです、はい、だからねどれもね本当に嬉しいんですけど、ね、こうやってね本当にね特別な時にねうちに来てくれるというのはね本当にね嬉しくてね、なんかお店やっててよかったななんてね、まあ、そんな風に思いますね、はい、だからねもう私にとってねこのね1週間というのはねもういろいろね、学ぶこともあり、そしてねまあ何でしょう、そうやってね嬉しいこともありっていうね、まあ、そういうね、1週間でした。はい、まあ、そんな感じでね、今日もナヤラジオやっていきたいと思うんですけれども、先週ねのナヤラジオにねメッセージがねたくさん来てるので、お読みしますね。はい、ねメッセージね普通の田中さんからねメッセージたくさん来てるんですけれども、メッセージね全部お読みします。はい、全部お読みしますね。今ね順番にねありますね。はい、ありがとうございます。はい、普通の田中さん、あ、じゃあちょっとねつながってるんですけどね、つなげて読みますね。はい、読みます。はい、はい、誰ではなく戦争がいけない、私はそういう話をたくさん聞かされてきた、戦争がいけない、殺し合いがいけない、大正生まれ の父親が言っていた、戦争が良くないのは誰もが分かっているが、肉親が知り合いが不条理に殺されたらやり返したくなる気持ちは必ずできる、だから戦争はダメ、東京の空襲過去大空襲じゃなくても同じだし、空襲じゃなくても機銃掃射で死んだ人もいる、母親は機銃掃射で逃げる途中転んだから多分当たったと思われて生き残り、隣の友達は走り続けていたので当たるまで追いかけられて死んだ、そうです、こんな話を私たちはもう作ってはいけない、戦争はきれいには終わらんのです、生きるか死ぬか、殺して生き残れるか殺されるか、ムキになってすみません、最近の政治動向でカリカリしまして、戦前戦中の経験者の子供として昭和の8月のテレビは戦争の番組しかなくて見聞きした話から感じたことを書いてしまいました、最近は狂っています、これじゃいけないと思います、ということでね、はい、メッセージありがとうございます。そうなんですよね、はい、先週ね、はい、もうたくさんのね、こと書いていただいたんですけど、できるだけね丁寧にね、お返事ねしたいと思います、はい、 先週はね、ナイラジオで、ね、まあ、戦争と平和って言って、ね、戦争のね、こう終わり方についてお話したこともありました。はい、戦争を綺麗に終わらんのですって。まあ、確かにね、こう日本のね、ね太平洋戦争もね、終わりにはね、本当にね、もうあちこちでね悲劇がありましたしね。で、ありましたし、もう混乱もね当然ありました。で、実際ね、戦闘行動に、ね、参加していない人もねたくさん犠牲になったっていうのがね、あります。はい。で、それについてね、戦争の終わり方についてね、ちょっとね、先週お話したのがね、先週聞いていただいた方ね、ちょっとかぶってるかもしれないんですけど、ボスニア・ヘルツェゴビナで聞いたお話だったんですよ。はい。でね、こうボスニア・ヘルツェゴビナでね、ある男性から聞いたお話がね、ボスニアの紛争ですよ。はい。それが1993年にあったらしいんですけれども、もう私もうまだねちっちゃかったですけど、その時普通にね生まれてるんですよね。はい。でその時にね、その男性が言ってたことがすごくね印象に残っていて、戦争のね、こう独立戦争の時にね、サラエボがね包囲されてね、ボスニア・ヘルツェゴビナの首都サラエボがね包囲されて、そして、町のね周りの高台から砲弾がねどんどん降り注いで、はい、そして、その中でねなんとかね物資をね調達しに行こうとしてと、通りに出た人は非常に高い建物にいるスナイパーから狙撃されるっていうね、まあ、そういうねもう凄まじいね戦闘をね経験してるわけなんですよね。はい。で終わった後のね話がねすごくね私がねこう印象っていうかね、もう脳裏にねこびりついてるのが、もう戦争が終わった後にねこう武装解除ってなるんですけれども、ボスニアの側の人たちはね武装解除したらしいんですよね。はい。でこう武器を捨てましょうって、武器を置きましょうってこう武器を置いて、置いたんですけど、もう一方のねセルビアの方はねずっと武器を持っていて、そしてねもうボスニア・ヘルツェゴビナの方がねこう抵抗できなくなった状態でね、そしてねたくさんの人をね連れて行って、で連れて行ってね、連れて行かれた人どうなったかっていうとね、多くの人がね殺されたんですけれども、まあ、その時にね男性と女性に分けられるんですよ。はい。男性と女性に分けられて、そしてね女性はね何でしょう、もう本当にねこうひどい目に遭わされるんですよね。はい。でそれがね組織的に行われてね、そしてまあ国連もねそれをこう問題視した声もあったんですけど、結局ねその監視する国連軍もね非常にね少ない勢力しかいなかった、少ない戦力しかいなかったみたいで、それはもう何でしょう、それを止めることができなかったっていうね、まあ、そういうお話をね聞かせてもらいました。はい。だからね、そこでねちょっとね私たちがねこう学んだことだけじゃないなというふうにね思ったんですよね。はい。でその人が言ってたのが、こう武器がねもっとあればね、そしたら守ってあげられたのにって、その悲劇を防ぐことができたのにっていうことをね私ねすごく言ってくれたんですよ。はい。あとはその監視するね、国連軍がねもっとね強大な兵力を派遣してくれればよかったのにって、まあ、そんな風に言ってたのが、ね、印象的でした。はい。で武器を置くっていうのはね良いことっていうね、そういうねこう意味がね私たちのこう平和教育の中ではあったわけなんですね。はい。武器をさらばとか ねこう武器よりも何々みたいな感じでねこう言われてたんですけど、でもねその人から聞いた話はねそれと全く違ったので、だからねもうそれがね本当にね、印象的でしたね。はい。もう脳裏にねこびりついて離れないっていうお話でした。で具体的にこんなことが行われたっていうのはねもう聞いたんですけどね、ちょっとそれはねなかなか言葉にできないんでね、はい、話せるようになってから話そうかななんて思ってます。はい。そしてね、東京のね空襲でも同じだしっていう普通の田中さんおっしゃってね、これまさにそうなんですよ。これこの前というかもう何年か前ですね、何年か前のね平和の日にね長崎のねこうあるねある人とお話してたんですけど、ね、長崎県ではね原爆の日ね8月9日はね登校日なんですよ。はい。で登校日にね、みんなで投稿してきて、そしてそれでね平和についてお話しようということなんですけど、長崎以外では8月9日が投稿日ではないんですよね。はい。でその方がね このね、長崎原爆のね、こうよその県ではね、こうもっと学んだ方がいいだろうから、全国で登校日にするべきだというふうにね、言っててね、でその場の人たちがそうだそうだというふうに言ってたんですよね。はい、でまあ確かにね、まあ、ね、昔どんな出来事が起こったかってね、学ぶことが本当大事だなというふうに思うんですけど、ただね、ただ一方でね、私たちね、こう、長崎で起こった悲劇以外のことをこうもうちょっとこう知ってるかなっていうふうに思うわけなんですよ。はい、東京大空襲でも同じだしってね、普通の田中さんおっしゃってますけど、本当にまさにその通りなんですよね。はい、で私もねその時言ったんですよね、まあ、長崎の、ね、原爆の日を長崎県民当然知ってますよねって言って、で広島もね知ってますよねって言って、そうだそうだって言ってますよね。でもね、東京大空襲があった日って意外と知らなくないですかって、あと沖縄上陸戦のこともあんま知らなくないですかって。だからね、私たちね、こうちゃんとね、こう考えてる側、知ってる側なんだ、他の人と違ってっていう立場にね、なかなか立つことができませんよって言って、ね、はい、でまあそんな風なねお話をね、こうさせていただきました。はい、だからね、ついついね、こういうね、こう平和の話になるとね、こう自分がね、こうみんなよりとかね、相手よりね、こう平和についてこう考えてる側に立ってから話してしまうのでね、そうならないように気をつけようというふうにね、私はね思っています。はい、まあ、だからね、もうこの季節になるとね、この季節になると何でしょう、戦争と平和についてねお話しする機会はね多分いろいろあると思うんですけど、ね、できるだけね、自分が考えている側っていう、ね、ポジションじゃない感じでね、お話したいっていうふうに思うところですね。はい、まあ、それをね気をつけてやっていきたいななんて思います。はい、そしてね、普通の田中さんありがとうございます。向きになってすみません、最近の政治、動向でカリカリしてましてというふうに あります。はい、ありがとうございます。最近は狂ってます、これじゃいけないと思いますというね、メッセージありがとうございます。まあ確かにね、気持ちねすごくわかります。はい、気持ちすごくわかります。なんでしょう、なんかね、今のね、こう世の中ってこうちょうど戦闘行動に入るね、戦争始まるハードルがね、なんか下がってないかなってね思いますね、ここ半年くらいね特にそう思いますね。はい、でまあでもね、普通の田中さんがねすごいと思うのが、何でしょう、向きになってすみません、カリカリしてしまいましてって言ってね、こう自制心をねしっかり聞かせようというね、そういう思いがねとてもね強いって思うので、なのでね、そこはね本当ね、私たちみんなね気をつけた方がいいかなっていうふうに思いますね。はい、こうやってね、まあ世の中のね世界のね情勢見てるとね、非常にね心配になってくるっていうのね、本当にねこうみんなそうだと思うんですけど、まあそんな時こそね、ついついね、カリカリして しまわないようにしようというね、まあこのね、普通の田中さんのね、の注意をね、こう私もねこうしようかな、したいなというふうにね思ってますね。はい、ありがとうございます。はい、先週はねちょっとねそうやってねこうね、いつもと扱うテーマが違ったんですけれども、本当にねたくさんのね、メッセージね、こうやってねこう強いね思いのねメッセージをねいただいてね、ありがとうございます。まあ、ナヤラジオね、まあ、いろんなね、方向からねお話ししていきたいと思うので、なのでね、まあ、これからもねこういうね、今までと普段と全く違うような内容もね、やっていきたいななんてそんな風に思っています。はい、まあ、そういうわけでね、今日のナヤラジオね、こう終戦のね、日を前にね、まあ、戦争と平和についてね、第2回目ということね、お話しさせていただいたわけなんですけれども、はい、まあ、明日がね、まあ、終戦の日なんですよね、8月15日ね、終戦の日ですね。皆さんね、どんな思い出がありますかね。はい、私はね、なんかね、一回ね、終戦の日にね、靖国神社にね、参拝に行ったことがあるんですよ。はい、で、まあ、その時にね、こう行ったんですけれども、その時ね、なんかまあね、こう、ね、祈りを捧げる、お参りをしようというふうにね、思ったんですけれども、なんか結構ね、なんかこう、いろんな団体が来てね、こう、ワイワイね、やったり、ワイワイバチバチやったりとかしててね、なんかね、すごくね、なんかショックを受けた記憶がありますね。はい、なんか言い争いをしたりとかね。はい、まあそんな感じでね、なんかすごくね、ショックでした。はい。ね、 まあやっぱりね、扱うテーマがテーマだけにね、こうもしかしたらこうね、強い思いがね、こうあるのかもしれないですけどね、まあ私個人としてはね、こうその時ね、ね静かにね、ね、お祈りしたいっていうね、まあそういう思いだったので、だからね、本当にね、ショックでした。はい。で、で、あとね、もう明日ね、8月15日はね、まあ、お盆でもありますね。まあ今もお盆なんですけど、お盆のね、最後の日ですよ。はい。で、まあ、ナイラジオっぽい、お話をすると、お盆のね、農産物といえばね、ナスですよ。ナスはね、ご先祖様がね、ナスで作ったね、牛に乗ってね、なんでしょう、ね、お浄土に帰っていかれるんですよね、ご先祖様がね。で、ナスで作った牛っていうのはね、なんでかって言うとね、牛はね、歩くのが遅いから、ね、そんなにすぐにね、帰るんじゃなくて、もうゆっくり帰ってくださいよという意味らしいですね。はい。で、来るときはね、キュウリのね、馬に乗ってね、早く来てください、ね。帰りは遅く行ってくださいって言うんですけど、帰り遅く行ってくださいって言ってもね、まあ、ここをね、もう出発する時間はね、変わらないでしょうからね。だからね、まあ、遅く行ったってね、こう意味ないんじゃないかなと思ったりするんですけれどもね。まあでも、まあそんなこと考えても仕方ないのでね。まあそういうことみたいです。はい。であとね、たくさんのね、積み荷を、そのね、牛に乗せて、そしてね、お土産を、ね、この世のお土産をね、たくさんね、持って帰ってくださいって意味もあるらしいので、まあそういう意味だったらね、なんかね、ちょっとわかるなという感じもしますね。はい。ね。農産物がね、こう終盤になってやっと登場するっていうね、まあ今日はそんなナイラジオでしたけど、はい。はい。まあ、長崎のね、お盆はね、この長崎市内ね、農家バー納屋のね、周辺のお盆はね、非常に賑やかです。はい。もうね、ぜひ一度ね、長崎市内のお盆をね、体験してみてください。もうすごいですよ。だってね、なんかね、もう、もう、爆竹がね、バカバカなりますもん。バンバンなってね、で、煙のね、の感じでね、もうね、もう耳もうるさいしね、目も開けていられないみたいな、そういうところもあります。はい。でね、で お墓でもね、花火をね、鳴らしてね、もう大騒ぎなんですけど、これ、よそのね、県から来た人はね、そんなことね、お墓でして大丈夫なのとかね、ね、お盆にね、そんなね、爆竹ね、そんなね、もう箱で鳴らしてね、なんか、大丈夫なのみたいな感じで言うんですけど、でもね、これが長崎の、ご先祖様の見送り方なんです。こうやってね、ご先祖様を、ね、ね、こう、賑やかにね、見送る。お先祖様というか、初盆の方ですね。初盆の方ね。寂しくないようにっていうね、そういう思いがあるらしいですよ。はい。まあ、もともとね、こう、中国の文化のが元になってるみたいなんですけれどもね。はい。まあ、とは言ってもね、もしかしたらね、中には爆竹を鳴らして楽しいなと思って、ただただ楽しくてやってる人もね、いると思います。はい。なんか、この人絶対楽しんでやってるよねっていう人もいるんですけど、でもね、そのぐらいの感じでね、送り出すっていうのがね、まあ、もしかしたらいいのかもしれませんね。この文化的にはですよ。はい。まあ、そういうわけでね、まあ私もね、明日のね、精霊鳴らし、ね、お盆のね、最後の日には、そうやって、まあ私自身はね、爆竹は鳴らさないですけれども、そういう気持ちでね、皆様にね、ご先祖様をお送りたいと、まあ、そんな風に思います。はい。というわけでね、お送りしていきます。ナイラジオ、今日はいかがでしたでしょうか。今日はですね、終戦の日を前にね、こう終戦についてね、お話しさせていただきました。それとお盆ですね。はい。というわけでね、今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。ご案内は農家バー内の淵上啓樹でした。この後は人気アイドルグループミルクセーキによりますミルクセーキ大作戦でお楽しみください。それではまた来週この時間にお耳にかかりましょう。バイバーイ。